Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1621回、11月11日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日もまだ帰ってきませんよ。寒いです今日はね、朝から雪が降ってて、まあ降ってたんですけど、風を伴った雪だったんでね、日中はほとんど積雪はない状態で、今のとこ出雲市は1センチぐらいかな、積もってる感じですね。ただこれ配信を始める直前に上田ニュースさんの方から、雪雲が近づいてるよというプッシュが来ましたんでね、収録中にまたこれ降り出すのかなっていう気はしますけどもね、はい。皆さんのとこは雪はいかがですかね。はい、まだまだ雪は降るようですね。とりあえず風はね、収まったかなという感じはしてますけどもね、雪はまだしばらく続くと、週末にかけてね。この先の積雪の予報ですけども、四国そして九州北部南部は12日のお昼頃までがピークってとこかな。山陽は一応ピークは超えた感じですね。で、山陰が明日12日のお昼から13日の午前中にかけて、近畿北部が明日のお昼から、13日土曜日いっぱい、近畿中南部は土曜日、お昼午後雪が降る予報が今のところ出てますね。西日本の日本海側では山沿いで50センチから70センチ、平野部で20センチから40センチ、そして西日本太平洋側では山沿いで30センチから50センチ、瀬戸内や山陽などの平野部で15センチから20センチの積雪が予想されますと。そして北日本や北陸はドカ雪に警戒をしてくださいということのようですね。東北、北海道の北部は土曜日の午前中、道央そして道南に関しては金曜日いっぱいまで雪が降りますよと。それから東北の日本海側はこれは土曜日、日曜日の午前中ぐらいまで雪が続くのかな。 で東北太平洋側に関しては、土曜日の午後から日曜日の午前中にかけて、北陸も、金曜日いっぱいで、土曜日午前中はちょっと雪雲が少なくなるんですが、午後から日曜日の午前中にかけて、雪が降るぞということのようですね。北日本の日本海側では120〜150センチ、東北太平洋側の山沿いでは60〜100センチ、東北太平洋側の平野部で10〜20センチ、そして北陸は山沿いで150〜200センチ、平野部で70〜100センチという予報が出ているということでね、はい、受験生さん大変ですよ。土日センター試験、交通機関は多分乱れるんではないかなと思いますんでね、十分気をつけていただきたいと思いますけども、アメリカンさん、てるちゃんこんばんはです。アメリカンさん、山陰地方だけど福知山も舞鶴も雪は降っていませんよ。あ、そうなんだ。まあ日本海側じゃないからな、もうあそこはてるちゃんお久しぶりでございます。静岡も寒いけど雪はない。そうなんだ。ケイダ君、明けおめってそれ誰に言ってんの、はい、コインありがとうございますということで、まあ明日も、今朝もね、車の上雪が積もってて、雪下ろし、仕事が終わった後も雪下ろしをしてね、車を動かしましたけどね、これ凍結するとめんどくさいんですよね。雪が積もってるだけならね、落とせばいいんで楽なんですけどもね。あ、のぶすみさんこんばんは。あ、結構リスナーさんのとこ雪降ってないんだななんだ、僕雪男か外気温3度。あ、3度は暖かいじゃないですか。今出雲は今マイナス1度ですよ氷点下ですよ。多分日中もね、天気予報は1度っていう、最高気温1度という予報が出てたんですけども、多分1度いかなかったんじゃないかなって気がするんですけどねもう昼休みにスキちゃんとちょこっとメールしてましたけども、豪雨も吹雪いてると言ってましたね。まあ、ただスキちゃんとか海岸沿いなんでね、海風でたまることはないかなと思うんですけどね。ちなみに今日スキちゃんは8時までに上がるというねメールが来てましたんでね、最初は8時もあるかもっていうメールだったんですけども、ちょっとしてからそれまでに帰れそうというメールがね改めて届いてましたんで、まあ8時前後には収録に入ってくるかなという気はしてますけどもね。あ、そうそう、皆さん、まあ私はね、収録始める時点でスキちゃんがいるかいないか分かってるんですけども、ツイキャストを見始めた方、もしくはポッドキャストを、あ、ポッドキャストの方がこれ反映されないのか、ツイキャス限定ですけどね、ツイキャスを見た時点でスキちゃんが参加してるかどうかっていうの、実はこれ分かるようにしてるんですけど、皆さん気がついてます？多分気がついてる人いないんだろうなのぶすみさん、外気温マイナス4度、マジかあ、たとさんこんばんは。大分と宮崎の県境は雪降ってました。積もるほどではないです。あ、けいたくん常夏人泳ぎ人泳いで、あのツイキャスのアートワーク、空海 IT ニュースって書いてあって、 私とスキちゃんの似顔絵がまるで囲って出てると思いますけど、これ実は2種類あるの皆さんご存知でした？で、出だし私が一人で喋るときにはバックが白地なんですよ。そんでもってスキちゃんが頭からいるときには背景ピンクにしてるんですよ。なのでツイキャスを開くとスキちゃんが頭から参加してるかどうかっていうのがね、実はわかるようにしてたんだけど、多分誰も気がついてないだろうなって気がするんですけどね。ちなみに、スキちゃんが頭から参加している時に使うアートワークはこちらです。これが出てる時にはスキちゃんが頭から参加していると。で、スキちゃんが頭から参加してない時が先ほどまで使ってた白地ですね。白地の、こちらになります。あ、寺友さんという方が初めてですか。こんばんはです、はい。まあ、途中からスキちゃん参加しますんでね、とりあえず白地バックでスタートですけどもね。まあこの雪も一応今週いっぱいでなんとか抜けるのかなっていうね気はしてますけどもね。一応出雲はね、明日の夕方ぐらいからは雪は止む予報にはなってます。ただ気温でも土曜日は4度ぐらいまで上がるのか。朝凍結してるかな。土曜日5つまで走る予定なんですけどもね。はい、ということで、まあ皆さん、あ、インフルエンザもね結構うちの会社も流行りだしてきてるんでね、十分お気をつけくださいね。風邪をひかないように。風邪、まあインフルエンザだけじゃないですけど、普通の風邪もなかなか治りが悪いようですね、今年の風邪は。はい、十分お気をつけいただきたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。今日もねあんまニュースなかったんだよな。本編は短めになるような気がしますが、ご了承ください。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、昨日ハクトの打ち上げがやばいんじゃないのというニュースをお伝えしましたけども、それの続報というかハクトの方が正式なプレスリリースを発表しています。ハクトは挑戦し続けますというなんか意味深なねタイトルのプレスリリースなんですけどもね、ハクトは現在 Google ルナ X プライズからの離脱の意思はありません。ハクトは資金目的でなく、レースの先に新しい宇宙産業を生み出すというコンセプトに共感し、2010年からレースに参加しています。これまでハクトのチャレンジに共感ご支援いただいている皆様の思いを無駄にしないために Google ルナ X プライズ、そして民間による月面探査という挑戦を続けていきます、と。なんかここまで読むと、で打ち上げどうなったのというのがねよくわかんないんですけどもね。まあこれプレスリリース結構長いんでね、要約しますけども、結果的にはやはり3月31日の期限までに打ち上げはできそうにないようですね。やはりインドのチームロケットの調達に失敗したというか資金不足で打ち上げられないというのが正確な表現だと思うんですけどもね。で、 インドのロケットで上がる予定だったんですが、これがどうも3月31日のこの Google さんの期限間に合わないということはほぼ確定したようです。ただこの Google のルナ X プライズ、実は、期限が一度延期されてるんですよね。で延期されて来年じゃなかった、今年の3月31日前というふうに延期をされてるんですが、もしかしたらこの最終期限再延期になる可能性も出てきました。っていうのが、日本を含めて最終審査が通ってその月面チャレンジを行うチームが5チームあるんですけども、いずれのチームもまだ3月いっぱいまでで打ち上げができるという情報が出てきてないんですよね。日本チーム、まあ、日本とインドの合同チーム以外も下手をすると3月31日までに打ち上げができないんじゃないかと、まあ、こちらは資金の問題なのか、それ以外の、ハードウェア的な問題なのかがちょっと分かんないんですけどもね。もしかするとこれを踏まえて Google さんはまた期限の延期をするんじゃないかと、まあ、もしそれが可能となった場合にはまだ日本にもチャンスはあるよと。ただ日本単独で30億のロケットを調達することは今のところ不可能じゃないかなと、まあ、どっかスポンサーがボーンってついてバーンって出せば可能かもしれませんけどもね。多分これ日本チームの今メインスポンサーは au さんがメインスポンサーになったのかな。 au さんボーンって出さないかな。はい、ということで、まあとりあえず3月31日の期限までの打ち上げはほぼ絶望的ということらしいですが、まだ諦めませんよというね、今日プレス発表が出てるということだそうです。はい、ぜひ成功させてほしいなっていう気がしますけどもね。ちなみに、最終審査通ってるのはイスラエル、アメリカ、それからインターナショナルだからこれは合同チームなんでしょうね。それからインドと日本の5チーム、この5チームが最終フェーズに進むことが発表されているということですんでね、ぜひ成功させていただきたいと思いますよ。あ、ガンちゃんこんばんはです。え、トラブル対応で広島にのぞみで移動中、美味しい牡蠣が待ってるよ。そんな食べる暇ないのかな、もしかしたら。トラブル対応、かんちゃんが広島出張なんてなんか初めて聞いたような気がするけど、内緒で何度か行ってるのかな。はい、仕事頑張ってくださいね。のぞみはまともに走ってんのかな。今朝なんか山陽新幹線ポイントトラブルか信号トラブルかでしばらく運転見合わせてたみたいですけども、もう遅れは取り戻したのかな、山陽新幹線は。どうなんでしょうね。まあ、これからトラブル対応に向かうってことになると新幹線の中で飲むわけにもいかないだろうしね。はい、早く終わらせて牡蠣食べたい、ビール飲むと美味しいよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは、気になる気になるさんの方にあった記事です。スペインのアップルストアでも iPhone のバッテリーが発煙する騒動が発生という記事が上がってました。なんか連日 iPhone のバッテリーが煙が入ってますね。昨日はスイスのアップルストアだったんですけどもね、今日はスペイン、バレンシアにあるアップルストアでも iPhone のバッテリーが発煙する騒動が発生したことが分かりましたと。まあ、これ多分バッテリー問題、3000いくらだったっけで交換してもらえるということで、世界的にバッテリー交換でお客さんがいっぱいいるんでしょうね。 まあ、それのバッテリーを交換するときに発生するトラブルのようですけどもね。店内に煙が充満しかけたようですが、スタッフがすぐに換気を行い大事には至らなかったようですと。また怪我人などは報告されていませんということで、何が原因で発煙するんでしょうかね。なんか触れちゃいけない端子に触れてしまって、そこでショートしてということなんでしょうかね。まあ、日本でも多分バッテリー交換今わんさかわんさか押し寄せてる状態だと思うんでね、古い iPhone 持ってる方が。日本でも発煙騒動ってのがね、そのうちなんか流れてきそうな気がしますよね。ガンちゃん、のぞみ123号で新横浜から22時30分着、前乗りです。明日から対応です。今夜ホテルに泊まるだけです。いやいやいや、今夜食べれるじゃないですか、牡蠣。まあ仕事ですからね。広島でミニオフするとか。広島も寒いだろうな、街の中。はい、それでは続いてはアイポッドラブさんの方にあった記事です。 MacOS ハイシエラでまたバグ、適当パスワードでロック解除してアップストアの設定が変更可能にということで、なんか同じような話を昨年聞いたような気がするんですが、デジャブですか、もしかして。MacOS ハイシエラでまた新しいバグが発覚ですと。今回のバグはルートログインしている際に偽のパスワードでアップストアのロックを解除できるというものだそうです。 MacOS ハイシエラ 10.13.2 で確認されていますということですね。これ前回は環境設定の中のログインが適当なパスワードで入れたんでしたよね。アップルさん大丈夫かって感じですね。なんか同じことを二度繰り返してるという気がしなくもないんですけどもね。まあこれの対策は多分すぐに出てくるんではないかなと思いますけどもね。それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。リコー360度映像を24時間配信するカメラ、リコー R の 4K 対応試作機公開という記事が上がってました。リコーさんはあの360度撮るカメラ、リコーシータというシリーズがありますけども、これはリコーシータとは別のラインナップになるようですね。シータという名前はつかないようです。リコーはアメリカラスベガスで現地時間の1月9日に開幕した CES2018 において360度映像の24時間ライブ配信が可能なカメラ、リコー R を 4K360 度に対応させた試作機を展示しました。また会場から 4K360 度動画のリアルタイム配信も行っているということだそうですね。で、リコー R ってのはこれすでに製品としては出てるんですね。私はこれ気がつかなかったな。昨年の5月に出荷した製品だそうですね。でシータとの違いは、長時間配信に特化していると、まあ、熱に強いということですよね。なので、リコーシータとこのリコー R は別物としてね リコーの中では取り扱ってますと。シータの場合は数分から数十分程度、まあ、比較的短時間の動画撮影には耐えられるですが、数時間、また24時間を超えるような長時間撮影を行おうとすると発熱でトラブルが起きてうまくいきませんと。これ実は私も実験したことがあります。1時間動画を録画し続けると本体がすんごく熱くなるんですよ。だから1時間結局できなかったんじゃないかなと思うんですけどね。でこのリコー R の方は、まあ、放熱をちゃんとしっかり考えてあって、熱で落ちることがないようにしてあるということで、まあ、今回これが 4K 対応版が CS で発表されたということはそうですね。お値段はここでは出てないけどな多分まあシータよりもお値段は高いんでしょうけどね。はい、ということで、まあ24時間配信し続けるってことはほぼありえないかなという気はしますけどもね。気になる方は、ああでもこれは CS で試作品を出したって話だからまだ製品の情報みたいなのは出てこないんでしょうね。リコのホームページ行っても、はい、まあ、年内には商品として出てくるかもしれませんね。ガンちゃん、コンビニでカキフライとビール買って一人酒盛りの予定ですなるほどね。コンビニのカキフライ、島根と広島一緒かどうかわかんないけども、島根というか出雲のコンビニはね、ファミマには置いてる店があります、カキフライ。ローソン、セブンイレブンでカキフライは見たことないな。見つかるといいですけどねはい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。今日1月11日は1111ということで、アイボついに誕生、括弧発売、オーナーに引き渡し、のびのび育ってというね記事が上がってました。はい、ソニーの新型アイボ今日出荷開始だったんですよね。1月11日、ソニーの犬型エンターテインメントロボット、アイボが発売開始しましたと。東京品川のソニー本社でオーナーへアイボを引き渡す、アイボバースデーセレモニーが開催されましたということですね。ちょっと今回のアイボの顔が、私は前のアイボの方が好きだけどな、まあ、旧型のあの最終版のまんまり顔も今一つうんって感じはしますけどもね。まあどちらかというと犬に近い顔にはなったのかなって感じはしますけどもね。合計22軸の自由度を持ち、瞳には有機 EL を採用、多彩なセンサーにより周囲の環境を把握し、慣れ親しむことで歩く範囲を拡大する。新アイボはアプリやクラウドサービスと連携して進化、鼻のカメラで周囲を認識するだけでなく写真撮影もできますと。これアイボと連携するためのアプリがね、リリース、昨日の時点でリリースされてたんですよね。で基本的にはアイボユーザーが使うためのアプリなんですけども、実はそのアプリアイボ持ってなくてもね、 iPhone の中でバーチャルアイボを動かす、遊べる機能がね、なんかついてるらしいんですよ。私はまだ落としてみてはないですけどもね。 イゴちゃん本日出荷開始、まあ、記事では誕生となってますけどねどっかで見る機会あるのかな。一応初回出荷分はすでに完売状態なんですけども、それで終わりかと思ったらどうもその後の第2弾の予約ってのがあるみたいなんですよね、はい、ということでまあ、初期ロット買えなかった方、2弾3弾と続くのではないかなと思いますけどもね。ただまあお値段がいいお値段しますからね、198,000円。これはあれですよね、あのソフトバンクのペッパーくんも198,000円、あとソニーのロボホンも198,000円ですよね。ペッパー、ロボホン、アイボ、どれか一つ選べって言われたらやっぱアイボ選ぶかなペッパーは選ばないと思うなはい、それでは次のニュースですけども、ねこれはねお得情報ですよ。ソニーの43型ブラビア、これが漏れなくもらえるというねニュースです。PC ウォッチにあった記事です。 NTTX ネットギアの6ベイナス購入でソニーの43型 4K テレビを無償プレゼントというね、43型テレビがタダでもらえますよ。ただし6スロットのナスを購入した方っていうことなんですけどもね。ちなみにもらえるテレビは、ソニーの43型 4K テレビブラビア KJ-43X8000E/S というね、アマゾンで検索するとね10万3000円ぐらいで売れてるテレビです。2017年モデルですけどもね、これをタダであげますよと。ちなみに、この無料プレゼント期間、明日12日の15時までにこのナスを購入した方がもらえると。それもねただ台数限定されてて、今確認したら残り3台になってるんですよ。なのでテレビが欲しい方、このナス買ってみてはいかがでしょうか。ただしこのナス、お値段が50万です49,980円、消費税入れたら50万では足らなくなっちゃうな、はい、ということでまあ10万のテレビもらうために50万は払えないかなって気はしますけどもね。まあただナスを買う予定がある方、ただでテレビがもらえるんで買っちゃえばって感じですけどね。しかし6ベイで6スロットで50万か、結構お値段しますねはい、それでは最後は iTunes カードのお得情報です。こちら au ユーザー限定ですね。あれさっきのテレビのプレゼント URL 貼ったっけ、貼ったような貼ってないような気がするんだけどこちらは初回利用のみということなんで、 au のオンラインショップで iTunes カード、今 iTunes カードなかった、 App Store& iTunes カード、過去に使ったことがない方に関してですが 10% オフのキャンペーンを行っていますということですね。1万円分のコードが9000円で、 5000円分のコードが4500円で、3000円分のコードが2700円で、1500円分のコードが1350円で、そして500円分のコードが450円で購入できます。バリアブルも対象となってまして、500円から5万円の範囲で1円単位で 10% 割引となりますということですね。au ユーザー限定ということだそうです。はい、というわけで本日のニュースは以上です。スキちゃんはどうなったかな。まだ会社を出た気配がないですな。あ、江口さんこんばんは。関東は暖かい。もともと寒いとこで育ったから今の関東は暖かいと。東京が大都市になる理由がわかります。そんな暖かいとこを求めるんなら沖縄が一番いいじゃないですか。ガンちゃんは寝ずに新幹線走ってるかな。まあ、山陽新幹線はトンネルがいっぱいありますからね。電波が途切れ、でもトンネルかどうなんだろう。電波途切れるのかな。携帯のキャリアの電波は大丈夫なのかなって気はしますが。おっと、スキちゃん仕事終わったけど車がマッチロケ。現在フロントガラスを溶かしてる最中みたいです。沖縄は島だから。じゃあ九州だ。でも九州も雪降ってるからな。今日ら結構寒いかも。お散歩さんこんばんはです。ご飯喉に詰まらせないようにね。ケイタ君、東京都の沖ノ鳥島が暖かいよ、沖縄より。でもあそこ島ないじゃないですか。岩がちょこっと頭出してて沈まないように周り囲ってあるじゃないですか、そこ。それ一般人上陸できないし。あそこって海上保安庁が管理してるんでしたっけ。あ、今なんかスキちゃんから来たぞ。なんだ今のは。あ、車に乗った。氷点下1度。運転気をつけてねと。月ちゃん今から会社を出るんで、寄り道をしなければ8時ぐらいかな。上陸を禁止する法律はない。法律はないけど、あれって、上陸したらどうなるんだろう。許可なしで。許可なしで上陸すると、多分怒られるんじゃない。自衛隊の演習場に立ち入ってもダメでしょ。あれと同じだと思うよ。管理人はいなかったよ。いや、海上保安庁の事務所があるでしょ、あそこ。海上保安庁と気象庁がいるんじゃなかったっけ、沖ノ鳥島って。確か自衛隊じゃ、海上自衛隊じゃないもんな。海上保安庁だよな多分。小笠 小笠原がいいんじゃない、知り合いが仕事で年一で出張するけど一度行くと1週間帰ってこれないあ、それは交通機関の問題で帰ってこれないっていう意味か、居心地が良くて帰ってこれないっていう意味じゃないのね。あ、今は無人、気象庁も本当は無人でデータ取ってるってことか。一応なんか会場にやぐら組んで建物が建ってますよね、コンクリートの沖ノ鳥島。今は人がいないのね。いないなら見つからないように上陸せいってことか。ただ普通で船に行って上陸できないですよね、あれサンゴ礁が周りにあるから。上陸用にちっちゃい船を持っていかないと。ただ上陸してもあそこ何にもないでしょ、電気もないし水道もないし、それじゃあ面白くないな。魚を釣れるかもしれないけど、仕事はだいたい1日で終わるので釣りをして過ごすらしい。いいじゃないですか、そんな仕事で出張してみたいな。島でも沖ノ島があるけど、あそこもね海がしけるとフェリー欠航するし、台風近づくと飛行機も欠航するし、あ、フェリーは動くのかな、高速船が止まっちゃうのかな、波が高いと。ただ釣りするには最適らしいですけどね、うちの会社の人もしょっちゅう釣りに行く人がいますけど。江口さん、小笠原に行ってみたいな。空海小笠原オフ。各人自分で交通機関、交通手段を確保して集まってねって感じで。小笠原は飛行機も一応飛んでますよね、高いだろうけど。あれ、ただ離島に住んでる人は飛行機確か安くなるんですよね、沖縄も一緒で。しーって感じですけどね。南十字星を見てみたい。小笠原まで行ったら南十字星は見えるのかな。赤道越えなくても見えるの？南十字星って。位置関係がよく分かってないけど。オーストラリアも今行くといいですよね、夏であったかいですよ。行ったことないけど、弟が新婚旅行でオーストラリア行ったんだけど、あのコアラを抱っこして写真撮らせてもらってぼったくられたって言ってましたけどね。でもなんか今は抱っこさせてくれないんですよね、確か。なんかそんな話聞いたことあるな。弟の新婚旅行は20年以上前でしたからね、その頃は抱っこできたらしいんですけどね、お金払って。今なんか抱っこさせてもらえないという話をどっかで聞いた記憶ある。あ、小笠原は飛行機ないのか。 船が週1便、え、週に1便しかないの小笠原。それだったらしょうがないですね、1週間帰ってこれないの。あ、ガンちゃん途切れない。あ、トンネルの中ほな行けるんだ、電波は。あ、Wi-Fi がないんだね、山陽新幹線は。え、待てよ。以前は新大阪よりも東、東海道新幹線だけだったけど、今、山陽新幹線側にも少し、食い込んできたんじゃなかったっけかな、 Wi-Fi は。携帯の電波切れないなら OK、 OK。 のぞみ123号って言ってましたよね。のぞみ123号、今どこを走ってるんでしょう。検索してみよう。のぞみ123、列車検索、山陽、うわ字がちっちゃ。表示がちっちゃい。のぞみ123号、今ガンちゃんどの辺走ってる。新幹線 Wi-Fi 遅い。あ、まあ確かにね、みんなが使うからね。まだ名古屋に着かないですよ。あ、そうなんだ。じゃあまだまだ乗ってなきゃいけないのね。新幹線なんかビールは売ってるけど、さすがにカキフライは売ってないですよね。多分ビールは飲んでるんでしょうけどね。カキフライは広島まで行かないと多分ダメでしょうね。8時11分名古屋予定。遅れは今出てないんですかね。朝の運転見合わせの影響もとりあえず解消されてるのかな。あ、ジミーちゃん挨拶だけ、こんばんは。新横浜で買った駅弁と恵比寿、もうないでしょ恵比寿。でしょうね。広島着は22時35分。まだまだですね。寝ちゃわないようにしないと。 ガンちゃんはね、広島へ急遽出張に向かってます。山陰までは来ません瀬戸内止まりですけどね。お散歩さん、最後に広島に行ったのは2年くらい前だけど、 Wi-Fi は新大阪前だった。携帯もトンネルごとに繋がらなくなった記憶が。あー、山陽線に入るとちょっとどうなるか分かんないよな。東海道線は大丈夫なんだけど、多分大丈夫なんでしょうけどね、トンネルの中も。この時間の新幹線だとそれこそ出張帰りとかで結構お客さん乗ってんのかな。あ、ジミちゃん、コインありがとうございます。新幹線だってめったに乗らないもんな。ちなみにこの辺は行きがないので関ヶ原で遅れることはないと思います。おお。あ、でも今日わかんないよ。山沿い雪があったりして、まあ、新幹線は大丈夫かな。出雲新幹線はない、そんなものはございません山陰と山陽を結ぶのは特急やくもがあるだけですよ。振り子電車、走ってる時はいいんですけどね、あのホームに止まってお客さんが乗り降りする時に揺れるのが分かるんですよねあれが気持ち悪いんですけどね。ハクビ線もね、後期に切り替えて新幹線の幅の車両を走らせるっていう計画はあるんだけど、あれも計画倒れかなって気はしますけどねのぞみサラリーマンで結構満席です。三河三条通過、まあサラリーマンさんの常用ですよね、この時間帯はお散歩さん、もちろん山には雪がたっぷり残ってるけど、新幹線も高速道路も関ヶ原の雪対策がかなり進んでいるので、よっぽどでないと大丈夫。うん、まあ雪の影響で新幹線が遅れるってのはあんまり、まあ年に何回かはあるでしょうけどね。私が心配なのは、その今日の朝始発から運転見合わせてたんですよね。ポイント故障だったか信号故障だったかなんかで、雪の影響ではないと思いますけどね。山陽新幹線止まってましたんでね、それの影響が解消されてるかなって気がしますけどね。後期狂気切り替え車両は諦めたんじゃなかったっけ。ああ、フリーゲージトレインね、あれはやもう諦めたでしょ。だからもうフリーゲージにするんではなくって、ハクビ線自体をまあやるなら三線基準にするんでしょうね。片側のレールは共用にしといて、狂気用と後期用のレールを反対側に一本ずつ敷いて、後期にすればもうちょっとスピードが多分ハクビ線出せるんじゃないかなって気がしますけどね。まあただカーブ多いからな、後期にしたところでそんなにスピードは出せないのかなって気がしますけどね。まあ、振り子にした関係で多少速度は上げられてるっぽいですけどもね。 まあ山陰と山陽は新幹線規格の列車は多分走ることないでしょう。関ヶ原は吹雪いていると徐行運転になるので上りで名古屋駅で冬場は 2,30 分遅れはちょくちょくあります。でも東京に着くまでに頑張ってほぼ地獄通りになるけど、頑張ってスピード上げるんですね。まあそれこそ新幹線コンピューター制御ですから、それができるんですよね。あの見てて怖いって思うことあるもんな。駅で通過線で速度落として止まってみたりね。本来止まらないはずの列車が、現行路線を使ったミニ新幹線でしょうね。まあできたとすればそんな感じかな。でもなんかあんましやる気なさそうですよね、 JR 西日本さん。まあ今の振り子電車が精一杯って感じかなって気はしますけど、ただ現行のヤクモで使ってる車両がぼちぼちもう老朽化が進んできてるんで、車両更新しなきゃいけない時期に近づいてきてると思うんでね、その時にどうするのかですよね。出雲リニア。それこそ中国山脈、広島か岡山へ抜ける前ずっと多分トンネルですよ。まあそんなとこにトンネル掘ってリニア走らせても元取れないでしょうけどね。まあ生きてるうちは無理かな。確かにね。でも東海リニアは乗れるでしょう、さすがに。あの名古屋東京間は。大阪延伸はさあどうかな。長野新幹線もトンネルだらけ。まあ新幹線はね、直線で走らせないと基本的にはスピード出せませんからね。どうしても邪魔になるトンネルは突っ切るしかないでしょうね。あ、ガンちゃんやっと名古屋。本当なら今頃猫好きさんとスカイプ収録の予定だったんですよ。あらま、今日収録の予定だったんだ。新幹線の中でやったら。デッキはやかましいから喫煙室に入るとかね。あ、でも喫煙室入ったら煙がやれんか。お散歩さん、私は多分無理。いやいやいや、大丈夫ですよね。ケイタ君、再来週は長野、江戸、名古屋の予定。移動しますね。そうかね、猫のしっぽ収録ができなかったのだ。でガンちゃんいつ帰るんです？最悪広島のホテルでスカイプつないで収録って形なのかな。ただ猫好きさんも予定を組んでたんでしょうからね、今日の収録を。日付が変わると下手するとガンちゃんの一人喋りになっちゃうのかな。あれ、スキちゃん帰ってこないぞ。お買い物してるかな、もしかしたら。事故ってなきゃいいんですけどね。私のとこに送ってきた写真は 車の上は真っ白で、多分これ道路も白いんだろうなと思うんですけどね。お散歩さんというか JR 東海の計画通りに行くかどうか、すでに発注に関わるいろんな問題が出てるし、まあ確かにね、談合問題があるからね。ガンちゃん、明日は午後には帰れる予定なんですけどね。今度の配信は一人喋りですね。そうか。まあ、一人喋りなら腹くくって新幹線の中で収録してみるとかね。あ、月ちゃん帰ってきた。はい、月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。もうなんか昨日大雪警報で撮って大したことなかったのに、
うん、
今日の方がひどい、
うん、夕方にまた注意報が出てますけどな。
大雪注意報じゃないよ、もうアイスバーン、
あー凍ってるんだ。
あの凍って初めてスリップしてびっくりして今、うん、なんかカラカラカラカラとか言ってタイヤごとがするし、どうしようと思って、
ああれ
めっちゃ怖かった。
ABS が効いたってこと、
うん、だと思います。よくわからん、何が起きたかわからんけど、いや、
あのブレーキ踏んだんでしょ、
タイヤがなんかブレーキは踏んだよ。
あでそれがタイヤがロックしないように ABS が働いたんだね。
なんか大変なことになってますよこっち。
うん、
広島に向かう高速通行止めで、ほんじゃ下道あるじゃん、うん、下道も通行止めで、
あ下道もダメかな、
で宅配業者さんが、
は
あ、あの動けんようになって、
はいな
大和さん普通なら東京でも次の日届くのに、
うん、
あのアマゾンのお急ぎ便も全部アウトだって。
変
な話、その広島向きに行けんけ、
うん、
9号線、
うん、
行くんだって。
9号線か54号へ出るってこと、
なんかね大田経由とかなんか言っとったけど、何しか直に5つから広島に出られん、まあ、浜田もだけど
浜田道が使えんってことでしょ。
使えん使えん使えん。でもその何下道も遮断されたけもう、
うん、
あのうち の, あの広島のから来とる人帰れんくなってさ、
はあ、
もう大変大変なことになってます。
それは大変だな。
いやちょっとだって車マイナス1度になっとったでしょ、
うん、
やばいと思ってお湯の蛇口ちょっとひねっとったん水道代もったいないけど、
あ昼間、
うん、正解だった。
うん、だって多分いつもは昼間氷点下だったと思うよ。
あ多分そうじゃない、なんか
うん、
あれなんよ、気になってネットで見たら4時ぐらいに豪津が今マイナス、
うん、
何度なって1度で今夜マイナス3度まで下がるだかなんか書いてやばいと思って、
うん、
これでもうちょっとごめん今ちょっと興奮しとるけねあれなんだけどもうアマゾンのあのマーケットプレイスのプライム便、うん、お急ぎ便全部シャッター落とした。
あらまあ。まあまあ注文受けても出せんだもんな。
出せんっていうか期日通りに届かんけさ。
うん。
まあご勘弁くださいっていうか。
まあしょうがないわな。
めっちゃ鼻が痛いもん。あの鼻の穴周りが。
生まりだ。
うーん、マイナス1度ぐらいでこんなん騒いとちゃいけねえ、北海道の人にちょっとあれなんかもしれないけどいやーこんなに寒いんだと思ってあ寒い寒いよいや今日収録するんかなと思ってたんですけどね。
しとるで
お疲れ様です。
ガンちゃんは中止になったけど
ガンちゃんは何新幹線乗ってるの。
今新幹線で広島へ向かってる。
なんで
トラブルかな。 出張だって。
あ、お仕事、
うん、
あ、なんだ、
参りで明日らしいけどね、仕事は。本当は今夜収録の予定だったんだってよ猫好きさんと。
はあ、え、会って。
いやいや、スカイプでしょ、だって会えないじゃん。
あ、
北九州だもん。
いや、猫好きさんが広島まで。
あ、そうか、広島で売れずに北九州まで行けばそんなわけにはいかねえよって。
新幹線走っとるの。
走ってるみたいよ。だけど今朝の、運転見合わせの影響はもうないみたい。
あ、運転見合わせだったの
今朝ね。始発から山陽新幹線運転見合わせしてたからね。
なんか全国的に寒いんだよね。
うん、寒い寒いよ。出雲もう1センチぐらい今積もってるからね。
はあ、
散歩さんとこ天気良かったけど気温はかなり低かった。朝は氷点下、最高気温も5度以下だったんじゃないかなって。
わ、寒いとこ住んでる人来た。
本当だ、冬眠から目覚めた
寒い、 いやマイナス1度で寒いとったらケイちゃんに笑われると思いますけど
確かに山陽新幹線しょっちゅうなんかプッシュ来てるよな、ここんとこ。
山陽新幹線は知らない、山陰本線は知ってるけど。
あ、まあ山陰本線もだけどな。
あ、寒い。
半袖短パン。ケイちゃん病院行った方がいいわそれ。
もう慣れてんでしょうねこの人はね。どう。どうかしとると思う。あの
ソフトクリーム食べ
る。何日か前に旭川の気温がなんか最高気温がマイナス4度とかで、最後最低気温がマイナス10何度とかって言っとるけはいと思っとったけどよう生活しとるけと思って本当に。あ、そうだ、鹿児島も雪降ったって言っとったもんね、桜島とか。
そうそうそうそう、
ねえ、
九州も今回は降ってるからね。
なんか福岡とかもなんかあの通行止めになっとったりとかで、なんかニュースで言っとったね、昨日の夜もすでに。
そうそうそうそう、
もう鼻が痛い、部屋の中寒い寒い、今やっと10度になったけど寒い
それでも米子道とか松江道は通行止めになってないな。浜田道が通行止め、中国道も六日市あたりが通行止めかな。あ、渡高地六日市間が通行止めだわ。中国道、浜田道は旭千代田ジャンクション間が通行止め。
うん。
だね。だけど米子道か松江道へ出れば走れなくはないみたいで。
だけどあっちまで行くんじゃろうね、多分。
多分そういうことだね。
うん、だけどもう荷物がその、あの、規律通りに届かんって、うん、あの、了承してくださいって言って、はいって言わんと荷物受け取ってくれんかった。
ああ。なるほどね。これ高速道路チェーン規制って出てるけど、チェーンを巻かないと走らせてくんないのかな。
あ、そうでしょう。
スタッドレスでダメなのかな。
あ、いやいや、チェーンだけ、あの、なんていうの、
滑り止め、
チェーンっていうのはスタッドレスを履いとったらいいよってことじゃないの。チェーン規制っていうのはあの、だけノーマルタイヤの人にチェーン履けよっていうことでしょ。
そういう意味のチェーン規制かな、これ。
だってチェーン規制あって、そのなんか要は道路にチェックする人がおるけど、それはスタッドレスだったらいい通れるじゃん。 うん、だって昔スタッドレスタイヤって なかったじゃん。
あ、
昔チェーンしかなかったじゃん。
スパイクよな。
その名残だと思うよ、チェーン規制って。
そういうことか。
いわゆる冬用装着制ってことでしょ。
そういうことだろうな。
うん。
いやー、雪大変だよこれ。
明日までだね。
そうだね。
あ、ちょっと、ちょっと。
あ、冬タイヤで大丈夫。なるほどね。おかしな読み方してた。クマ、
ね、キューマって読んだ。
え、それ僕、
私は知らんよ。だって私これクマっていうもの知ってるもん。
そうなのかい。じゃあ僕か
僕しかおらんでしょ
あ、冬場のアイスクリーム売り上げナンバーワン北海道なんだ。
普通は。あ、でも私も結構アイス食べるよ。
まあ、こたつ、ね、今年はね、入ってアイスクリーム食べるのいいよな。
うん、だって T シャツ短パンだもん。なんせアイス食べるだろ
うちわで仰いどるのかな、あっちあっちって
電気代がさ、すごいかかるんじゃないだっけ。
うーん、北海道電気代安いとか、そんなことはないか。
そんなことはないでしょ
あ、雪情報。あ、やっぱまだ僕は間違って読んだかな
何か書いとる、
うん、背中かゆくて今背中かいとった
背中が霜焼けになった。
いや、霜焼けじゃない
何かもう明らかにどっか書いとる音だったよね。ゴスンゴスンゴスンゴスン
ボリボリボリボリってなんか急にかゆくなったから書いちゃった暖房はほとんど、いや、灯油。あ、でもケイちゃんとかガス
電気代じゃないね。
ガスね。今灯油と電気とかだと電気の方が高くつくんかな。
思うよ、ストーブの方がいいんだろうなと思いながら。
でもあの油が値段が上がったらなんか電気の方が安くねえかって思ったりするけど、そんなことはないのか。
あ、そうだね、そうかもしらんね、
うん、
いや温泉行きたい、寒い なんか暑いのより寒い方がいいとかって普段思ってるけど、やだこんな車思うように乗られんし怖いスリップ。
みんながトロトロ運転か。あ、特に月ちゃんとか会社から帰るときずっと下り坂だもんな。
そう、そこがもうカチカチだって。しかも、うん、なんかこんなに荒れてるからでしょ、車が走ってないのよ大丈夫けてーとかと思いながら走っとった
これで明日の朝つるつる滑りながら登らないかんのだね。
いや、だけもうなんか車で行くのやめようかなと思ったり。
歩くわ、
タクシー
へい、タクシーって
駅まで行ってタクシーで行くかいやー、なんかそのそれこそあさってで車うちに来て1年になるけど、まだなんかね、うん、人の車状態なんかこうなんかこうね、なんかこう勝手がわからんというか、
うん、勝手
いざという時に困る。
いざってどんないざ。
こういう時なんか変なランプ点滅しとって気持ちが悪いけさ、うん、あのフロントガラスの雪が溶けるまでとか柔らかくなるまでの間に説明書見とったん車の中で で、メガネがないしさ、いや字見えんしとかって思いながらなんか今までついたことがないランプが点滅しとって、え、何これと思って、なんか壊れたとかと思って、
何のランプだった、
なんかなんやらなんやら CTBA だかなんかって、なんとかブレーキがなんじゃらかんじゃらとかって、
CTBA
なんかね、
ブレーキアシストの意味かな、
なんかいざという時にブレーキが効くやつが点滅しとったんだけど、うん、で説明書読み終わって貼ってみたら消えとった。
温まったら消えるってことか。
分からんのよ。でも今まであのランプついた見たことがなかったっけ。やばい壊れたと思った。で本当に困るの。勝手が分からなくて。
まあ好きちゃん説明しようがないからな。
だけどいざという時に読むんじゃん。
でもいざという時メガネがないんじゃん。
そう。車にも1個メガネ置いとかんにゃいけんなと思った今日は。
100均メガネかなんか。
安いのでいいよ、メタン使わないから。
油が値上がりすると電気も値上がりする。まあまあ確かにね。電気で温めるのはオール電化の家かな。こたつはほとんど家にはないよ。こたつ敷いたら人動かなくなるもんな。
あ、北海道はね、こたつがないってこと？
どうもそうみたいだよ。だからもう家の中自体があったかいから、こたつを敷かないんじゃないの？だってこたつあったらそっから動かなくなるじゃん。
いや、それじゃあもうこたつじゃ追っつかんのんじゃないの？その北海道の冬は。なんかそのパイプの中をお湯通してぐるぐるぐるぐる流してんでしょ？
セントラルヒーティング？今セントラルヒーティングなんてないのか。
なんかよくわからんけど、なんかあの本州と違うんよ北海道は。だってやっぱ海外なんよね、あこ。
車って起動した直後にチェックのために警告灯が一斉につきませんか。ああそうですよね、エンジンかけるまでの時は。ただスキちゃんが言うのはその点滅しとったってことだろ。
そのずっと点滅しとったん。
で何かの警告のための点滅だったんだろうけど、エンジンが温まることでとりあえず消えたと。ああ床暖房とかもあるかもな北海道は。
ああ床暖房欲しいな。
床にホースをずっとこう這わせて中お湯を通しとかね、床暖房。
お湯すぐ冷めるよ。
あだけん、あったかいお湯をとにかく後ろから後ろからどんどんどんどんこう食ってやだけんね。
お湯代かかるじゃない。
あこたつじゃ足りないってこと。CMBS、
CM、あうちなんて言ったさっき、
CTBS、 CTBS って言ったと思う。
あそんなんだった、日本語で。そうそう、衝突なんとか
低減
ブレーキって書いてあった
の警告灯がついとった。
もう嫌だ。
嫌だ、
嫌だ、こんな生活嫌だ。
まあ明日までは我慢せんと。
なんか普段雪降ればいいのにとか思うけど、やっぱ降らん方がいいと思うか。降らないで、てか凍らないでだね。だって積雪自体は1センチもないはずなんだけど、
うん、
凍るんだもんこっちらへんは。
あ大丈夫、スキちゃんの車にはカメラついてないから。
何の？
ルームミラーの後ろのとこに最近の車はカメラがついてるじゃん。
私バックする時でもカメラがあるじゃん。あ
それはバックモニターだよ。いやいや前方の例えば障害物、
うん、
追突する時に勝手にブレーキがかかるっていうのはついてなかったでしょ、スキちゃんのは。
あ、そんなはないよ、
うん、だからカメラはないはずです、スキちゃんの車には。
やばい、
うん、
出てよ、ディコ
ダメ。火を言っといで。
はい、
さあ、みんな耳を澄ませて。
バーカ。
バカ呼ばわりしよった。衝突防止は大雨でもダメ。あと白い車に反応しないってのがありますよね、確か。天気のいい日の、そうですよね、カメラついてないから追突防止の警告灯ってのが何のためについてんだろう。インパネは多分共通部品を使ってるだろうから、その衝突軽減ブレーキシステムがついてる車と同じインパネでランプもついてて、それが点滅するってことはやっぱなんかおかしいのかな。トヨタ車には車間距離を測るために電波を使ってたのがあるけど、あ、超音波かなんか出しながら走るやつですよね、多分。そんなのついてないと思うけどな。多分その機能はついてないから配線はされてないはずなんだけどな。オカルトか、何かがついてる車に。そんなこと言ったらスキちゃんがビビるよな。スキリした。あ、まだイヤホンつけてないか。
あ、寒い。あ、寒い。
ん、いや、スキちゃんのさっきの警告ランプは本来つかないはずだよなって話で、オカルトかなって。
何怖いこと言わんでくれる。まあいいわ、もうその話はもうなしにしよう、忘れてください。いい、もうすぐ一年点検だけ。寒いしか言えないっていうか、お尻が冷たいっていうか。あったかい便座のお家あるじゃない。
あ、うちあったかいよ。
うらやましいけ。
確かに冬場好きちゃんとこのトイレ座るとヒヤッとするもん。
ヒーってなるよ。今日なんか寒いけ。
エアコン暖房ないのだって、トイレに。ケイちゃんとこトイレに暖房ついてんの？
え、トイレの話これ、
ケイちゃんのこれは多分トイレの話だと思うよ。
おかしいだろう。おかしい。ああ、
え、お散歩さんとこもトイレに暖房ついてんの？脱衣場に暖房がついてるっていうのは聞いたことあるけど、
うちトイレに暖房あっても困るよ、ユニットバスだから。
まあね。
みんな
でも今最近は浴室も暖房がついてるのがあるじゃん。
家トイレじゃないってよ。
ん？あ、便座の話？あ、お散歩さんは便座の話。ケイちゃんは家の中だ、どこでも暖房ついてる。
あ、暖房は今つけてるよ。つけてますよ。
うん。
でも私ケチだけ設定温度低いもん。 今思いっきり贅沢して22度の設定にしてるけど、
うん、
普段は20度です。冬も冬もってか冬は
でも今夜は多分20度設定にしてても20度まで上がらんだろう。
今12度。
ほらお散歩さんのとこ浴室暖房がついてる。ヒートショック対策だよな。
あー私なんかヒートショックで倒れるかもしれんと思う時あるもん。
好きちゃんこそシャワーしか浴びないから暖房があるというよな。
そうだね。
27.5 度。
ちょっと見習おうかな。ちょっと頑張って23度にしてみよう。
タトさんダウンジャケットとダウンのズボンを履いて過ごす。それはそれであったかそうだな。
これ部屋の中ですか。
多分そうじゃない。
私も今帰ってきてそのままあの上のあのコートが脱げないです。寒くて。あ、手袋はあと外したけどね。
あ
すごい息すると鼻が痛いよ寒くて。
あの水槽に手をつけると暖かいかもよ。
水槽のな水の方が暖かいかもしれないね。
絶対暖かいよ。エアコンは一度温度を上げれば電気代はさほどかからないと思うよ。ただそれは最近のエアコンでしょ。
これ10年選手かもね。
ああそれ最新のに変えると電気代ドーンと下がるじゃん。
ちょっと待って玄関にもエアコンがあるの。
どういうこと。
まあ豪邸だもんな。うち本当こういう時は狭い部屋でよかったと思う。ちっちゃい部屋に一部屋しかないけエアコン1台でいいんですけど、だから台所に行きたくないんですよね。
そうだな。パネルヒーター、あのオイルヒーターみたいなやつじゃない。中のオイルを温めてそれをパイプの中を通して部屋の暖房に使うって感じじゃないのかな。
なんかあの皆さん本当にこう生活水準が高いというかそれ普通なんかあって私が普通じゃないかもしれんけど皆さんはいい環境で生活しとるな。
でも北海道は逆にこれぐらいしとかないと死人が出るで。
何クーラントブルール。
あオイルじゃないんだ水なんだ。車のラジエーターみたいなもんよ。
はあ。あガスの床暖房だってガンちゃんち。そうだよね夏だって床暖房いらんけその分ガス代かかるんだよね。
うんだから年間通せばトントントンってこともないか。夏場安いけど冬場は高くなる。
ガス代高くなるよどうしても。温水器だってあの設定温度高くなるじゃんどうしてもね寒いけお湯の温度上げるじゃない。夏は上げんでもあのそうでもないけど、
うん、
だけガス代も上がるしでも電気代もなんか3倍とか4倍近く
なんかボンってきたいったな。
うんそうびっくりしたえっとかって思ったんですけど。いやでもこの寒さには変えられん。あの本当に水道代だってもったいないなと思いながら今ちょろちょろ出してるけどお風呂難民になったら困るけさ昔みたいにいつぞやみたいに。
あれ何2年ぐらい前だっけ。
2年前ぐらいだね。
冬は3万。
うっそー
3万増える。
うっそー無理。無理。 毎日納豆食べとかに行けになるわ。そら
金のないもん北海道に住んじゃいけないってことだな。
そうだね。へえ、3万
増えるのか。
え、寒冷地手当？
それはあれでしょ、公務員とかそういう人たちの話でしょ。
痩せ筋トレ、そうなんよ。私ね、そういうわけじゃないけど、ちょっと痩せたいって昨日もちょっと話しちゃったけど、いいこと思いついたんよ。
何思いついた？
あの今流行っている、うん、あの今夜だけでもうシンデレレラポ
ー、踊るの
歌が流行ってるでしょ、うん、あれにあの富岡女子高校があの踊った踊りを YouTube かなんかで探して一緒に踊ればいいんだと思って、あの腹筋とかはもうそんなの続かんけど踊ればいい。そうだ、そしたら体も温まる。
踊れ
踊る。民間もある。
民間、あー関連地手当て、
誰が出してくれるの？
会社？
国？国？
国は出さんでしょ。仕事場から寝室のエアコンをオンオフできるようにした？確かに部屋も温めとかないとな。さあ寝るぞって言って暖房つけたって間に合わないもんな。
そう思ったら私は寝食一つの部屋でするけ、まあ言っちゃいいかもね。布団引いたりするのめんどくさいけど。
寝るのもこたつだし。
こんな寒かったらこたつに入って寝にやれんよ。
燃料代出る会社もあるけど、ケイちゃんは冬眠中だからない。冬眠手当もらわなじゃ。
そんな手当があるなら冬眠するわ。
会社に申請してみたら、うん、冬眠手当出ませんかって。
そんな冗談の通じる会社ならいいですけど。もう混んでいいって言われるよ普通は。
寝室10度冬眠手当募集。
え、私も募集する。寒いなぁ。しかし、しかし
寒い寒い、
うん、あのもう今毎日お味噌汁作ってね、うん、あの生姜を練り、あのチューブの生姜があるじゃない、
はいはいはい、
あれを、うん、あのお椀の底にピュッてつけといてから、うん、お味噌汁入れてカカカって混ぜて食べるの体にいいでしょ、うん、温まる。
温まりそうだな。
うん、温まるよ。
タバスコ入れても温まるんだね。
タバスコはいらない。生姜がいいよ何を言っても。
うん、まあ、あったかくしとかんと。リモートリモコンは標準装備。
リモートリモコンって何？
あ、だから違う場所から、例えば外出先からエアコンのスイッチを入れるとか、あのうちの部屋に今年つけたエアコンもオプションだけど、それをつけると外出先からオンオフができるんだけどな。
へえ。
つけてはないけどね。
リモート勤務って何？
在宅勤務のこと？でも下手に在宅勤務したら暖房代かかってやれんじゃん。冬は暖房代の他に雪を溶かすための地下水を汲み上げるのと屋根の雪を溶かす電気代がかかる。あ、そうか、屋根の雪
大変
大変。
ガンちゃんは京都って。
おお。受け継いで。
え、なんで？
ん？座りっぱだけだね。
新幹線なのに？
うん。
あのそんな鈍行列車みたいな直角の座席じゃないのに痛いってことは痔？
それは知らないけどさ。だって僕とかはその新幹線乗っても喫煙所へ行ったりするのにバタバタ動くじゃん、
うん、
ガンちゃんタバコ吸わないから座りっぱなんだよね
とりあえず歩いてみたら
1号車から16号車まで
ぐるぐるっと
冒険してみる。
うん、大変だな。で、東京から、じゃ横浜から広島って結構かかるでしょ。
10時過ぎだと思う広島着は確か。のぞみ123号。
通勤がなくていいが痛い
漢字変化間違えてる
あのアップル在宅勤務あるじゃん。
はは、仕事
あのサポート、カスタマーサポート、あるよ、在宅勤務
まあ一日家におったら電気代は結構かかるわな。
うーん、
昼も夜もそれこそ暖房つけっぱにしとかないかんだろうしな。内地の人も
え、なんで江口さんは北海道の人じゃないでしょ。
北海道に住んだことあるのかな。書き込んでる書き込んでる
冬の北海道はあの1回だけあの2月に行きましたけどね、あの社員旅行で。
ああ、流氷見に行
くか。流氷が 見れんかったけどあの露天風呂で髪の毛がパチパチになって面白かった。あ、札幌に住んでた。
今速報が流れてきたけど。
何？
政府専用機がパネルを落下させたってよ。
どこに？
わかんない。どこへ落下させたかわかんないけど、今政府専用機がパネル落下って。
パネルって何？どこのパネル？
あのよく民間機もたまにあるじゃん。いつだかなんか車にボーンって落ちてきたっていうのがあったじゃん。外国の旅客機が。多分そんな感じなんじゃない。政府専用機も落とすか。ダメじゃん航空自衛隊さん。うん、普段は千歳にいるからね。ただ落下させたってことはフライトしてるはずだから千歳じゃない可能性もあるんだよな。
うん、
どこへ何を落としたかは今出てこなかったけど、とりあえず落下させたという速報だけが出てきた今。
この寒いのに飛んでるんだ。
まあ飛ぶでしょということで皆さん寒い中お付き合いありがとうございました。ガンちゃんはあの広島駅でね過ごさないようにね
大変だね本当、雪降るのにね。ご苦労様ですね本当に。
以上、空海 IT ニュース1621回でした。
寒
お届けしたのは
寒くて、あ、お腹が痛いので、おへその下にカイロ当ててたら低温やけどした、すきちゃんと
踏んだり蹴ったりだな、のみっちゃんでした、うん、それではまた明日三四ただものだんだん
良いお年をガンちゃん九州まで乗り過ごし、わからんよ、猫ちゃんに会いたくて行っちゃうかも。
北九州まで行けばいいな、ね、
うん、そうそう。 じゃあタトさんがお迎えに行きますから違うか
Army IT News.